さあということで今日の番外編も引き続き中東で一番有名な日本人の高取明さんを迎えしてトークを、
はいはい、毎回重くきますよね
あれちょっと深井さんなんか衣装が変わってますね、
はい、あの帽子取りました
重かった
重いですからね
だってなんかカクンってなるもん首がカクンってなるも
うちょっとヤンヤンさん真面目にやってます
そうですねこれまあちょっと一応描写すると、はいできないね
四角いの頭に一旦もめんかぶせてるっていう、うん、
もうすぐ耳のところがすげえ痛いんですよ
耳の中に入れなきゃダメですよ
中に入れないとダメですか、はい、あの長いんですよ
長いですか、
うん、円柱の帽子を、うん、途中で頭にこう折って、ねうん、出してる一旦もめにしてる感じ
垂れてるんですよそしてこう後ろまで
そうそうそう
この帽子のこの折った部分がね
なんでこんな高い帽子にしたんですか
あのなんだろうある意味こう馬から降りた時に人が近くにいるよとか分かったりとか、
はい、馬の背より高くない
といけない。そういうことあるのでだから遊牧民の帽子ってなんか長かったり高かったりする理由ってそれって聞いてますね、
は
い、
騎馬民族のね
おちゃんと理由があるんすね
理由ありますね、うん、生活のやっぱ発展でこういう衣装とかになった
このさやっぱこの模様とかがちょっと見せれない、
はい、もう YouTube で見てください、はい、ぜひね、うん、
こういう模様に何かこうイスラムを感じます。
そうですね。幾何学模様、アラベスクとかの美しさはやっぱり、はい、あのイスラム伝統のものですね。模様とか。
面白いですね。
はい。
はい、で今日あのせっかく高取屋さんに来ていただいてて、
はい、
高取さんが実はトルコにめちゃくちゃ詳しいわけですよ。
めちゃくちゃって言ったら俺あの筑波大のトルコの連中に怒られますけどね。
まあまあもう筑波のトルコの人たちと比べたらもう難しいです。あのねその
樋口よりは詳しいです。
せっかくトルコ大好きって感じ。それはそうそうそう
今日あのオスマントルコの、収録日なので、はいはいはい、せっかくなんで一緒にちょっと。オスマンの話しようかなっていう。
ああ、ぜひぜひ、
はいはい。はい。何が好きですか。
オスマン。いや、
もすごい質問だけど。オスマンの何が好きですか。
一番好きなのは、はい、やっぱりあのコンスタンティノープル、いやビザンツ帝国を、はい、あの長く続いたビザンツ帝国を、はい、ついに落としたっていうメフメト2世の、
はい、
あのコンスタンティノープル入場のあの絵とか、
はい、
ああいうところ。
白馬に乗って、
ね。そうそうそう、白馬に乗って、はいはいはいはい、横にあの奴隷のなんか剣持ったやつがこうガッと構えてると、はい、あの一枚絵とかバッとこうインパクトがあって。で私ぶっちゃけた話するとあの当時 その西洋の王朝ってクソ田舎なんですよ、
はいうんうん、
そうですね、それがですねちょっと産業革命以降調子乗って、うん、俺たちなんかすげえヨーロッパすげえだろっていうやつをですね、うんですねうん、昔はそんなことない単なる田舎の、うん、あの怒号というか、うん、豪族連中がですね、オスマンにボコボコにされるのがすごいスカッとするところが
いやでもすげえわかります、うん、めっちゃおもろい
で、なんだろう、ヤンヤンさんに言うのはちょっと申し訳ないですけど、あの例えばですけど、あのほらあの要は周りにいるやつは、はい、周りにいるやつはみんな異敵とかそんな感じの、はいはい、あの蛮族みたいな感じの中華思想が毎回遊牧民が来るたびにボコボコになってるっていうのも、うん、なんかこう精神的優位を保ってるようで、実際はそのいろんな血が入ったりこう王朝が変わったりとかするっていうのも、ね、ある意味そのトルコとかモンゴルとかそのヨーロッパを介して同じ現象がやっぱ起きてるんですね。そこはやっぱりなんかこうあのお前らはもともとナイフもフォークもあの結局なんか持たないってか歯磨きする文化さえもなかったようなヨーロッパはお前らもうちょっと現実見ろよっていうそういうねちょっとヨーロッパ優位性のところをボコボコにするオスマンの活躍がスカッとしたっていうの
は、僕があえて今まで言わなかった
そうなんですか。
でも大丈夫です、そうなんですよ、本当はそうなんですよね、うん、
圧倒的なね人類史の中歴史の中ではもうイスラムがね、かなり強かった時期が長いですもんね。うん、
ヨーロッパが結構遅れてんだよね、
う
ん、
めっちゃ遅れてんですよ、はい、でたあのこれ結構あの有名な記述なんですけど、あの歴史を今ですね塗り替えようとするそのヨーロッパの動きの中の一つがあの歯磨き、
はいはい、
あのスワークっていうシュワークとも言うんですけど、歯磨きの木っていうのがイスラム昔からあって、そう、ね、そう、こう綺麗にするっていうのがあるんですよ、うん、でその時に十字軍の記録であいつら牙研いでるみたいな感じの、歯磨き要はヨーロッパ人って不潔なんで、うん、あの歯磨きする文化なかった
んですよ、うん、不潔なんではっきり言いましたけど、まあまあ
フランスのあのあれですよ、あのなんかおしゃれにこう作ったところなんかみんなクソまき散らしてましたからねなんてあれですよ、なんかですよ、あんなもん当時こうねがこうロッ出されてたらこうやって ただけなんですよ。
マジそれ史実ですからね。
うん、俺それからするとね、もういかにこうあのなんでさあのイエニチェリとかシパーヒーとかあのそのイスラームの信仰戦士が強かったかっていうと、あのお祈りするときに口ゆすいで手洗って足洗うんですよ。だから清潔感保ってたから疫病が入りにくかったってのもあるんですよ。
ああでもそれは
いやまさにそうですね。
だからそれは本当にあのこれ俗説じゃなくて実際言われてて、だから清潔しながら遠征の時に、まあもちろん疫病にかかった年とかもいっぱいあるんですけど、かかり親衛隊がかかりづらいっていうのは結構強いファクターだったんですよ。
なるほどね。
これはちょっとすごい話ですね。もう本当に宗教的な動きがちゃんと自分たちの身を守ることになってた
ってこと
まあだからもともとでもそういう理由で多分綺麗にしてるんですよ実際。
イスラム教徒ってどっちかっていうとあのなんだろう、キリスト教ってどっちかっていうとあのなんか大工の息子のあのニートが作った宗教じゃないですか。
ちょっと待って、そうなん？知らんけど。まあ、
知らんだから、うん、いや綺麗に言うと理想主義なんですよ。そうですね。右の方を打たれたら左パン来いみたいな感じのこう理想で行こうぜ。で、イスラム教ってのは商人が作った宗教だから、
ビジネスパーソン
だからどっちかというと実利とか、うん、あの生活に合理的に根ざしたものなんです。
う
ん
う
ん、
そうですそうです。
だから、まあ、当時その豚肉がダメっていうのはその当時の合理性を追求した上の話なんで、それの延長線上であったから生活とか、まあ、ある意味その結果その長生きだったりその健やかに過ごせるってことの延長線なんで、
そうなんだよ ね。医学とかもね全然西洋の方が遅れてて、もう超非科学的なことしまくってるし、まあ、さっき言ってたみたいに風呂もペストになってからなんかあの風呂入ったらバイキン入るみたいな概念があって風呂入るのやめちゃったんですよ。それまでちょっと入ってたんですけど、なんならローマ帝国とかはねめちゃくちゃ清潔だったんですけど、そういう全てのねやつをなくなっていってね、
まあもともとね古代ギリシャがヨーロッパですごくこうレベルの高い水準を保ってたんですけれども、ねキリスト教が出てきたからなんかね
それも
調子悪くなった、
言わないようにしてたけど語弊があるじゃん。
今日のこの
イエニチェリの格好だしさ
今日だけね。もちろんその宗教的なその何だろう、敬愛するものとかその理想的なものを掲げて、例えば私がその尊敬あのキリスト教で尊敬するのは宗教画だったりそのいろんな芸術とかそのまあ賛美歌もしっかりなんですけど、そういうところにこう昇華させたっていうのは宗教的情熱がないとできないわけですよ。
確かに
そこは本当尊敬しますし、でも逆に宗教的情熱があった上で十字軍来たよねみたいな感じのところもあるわけですから、いいですね。なんか私なんか枷が外れたようにスカッとかのように言って私あの歴史の話するときこんな感じですよ本当
に。いいっすね、いいっすね。
いやでもいいですねちょっとね、普段言わないところまで行っちゃいますね
私ほらあのワンショットゲストみたいなもんだからあの、はい、大丈夫だよここでなんか言いたいこと言って消えるみたいな感じが
まあでもオスマントルコはそういう側面からも
好きだっていう。そうですね。でオスマントルコももちろん好きなんですけど、うん、今のあのトルコ共和国の建国の父のケマル・アタテルク、
やりたいんですよね。
すっごい尊敬してて、はい、あのアタテルク の、 あの伝記読んで私4回ぐらい泣いてますからね。
あの彼はかっこいいですもんね。
かっこよすぎる。本当に
いやもうこれ多分古典ラジオでやる機会あるのかな。
多分ね、だ次の来月ぐらいオスマンが長すぎて今回頑張ってメフメト2世だったんですよ。
頑張ってメフメト2世じゃあエルトゥールルから
エルトゥールルからちょっとエルトゥールルはでも飛ばしちゃった、うん、オスマンから
オスマンからなんですね、は
い、
なるほど。
あのちょっと意味わかんない。
もう樋口がもうでも今日は樋口聞く回にします。
もう今日僕もブレーキしないです。
あの
リスナーにわかりやすく喋るとかしないです。
しかも俺あのまだとあのオスマン編もまだ半分しか聞いてないんで全部聞き終わってない状態で聞いてる。
途中だからね、収録の途中だから、
はい、収録のちょうど真ん中でやってる
お邪魔しちゃって。
もうオスマンのお父さんですよね。
はい、
エルトゥールルっていう人がいて、そこら辺飛ばしてオスマンからやって、イスラム帝国もやったんですよ。ちょっとアッバース朝とか、あそこら辺も少しファーティマとか少し出して、
マムルークも
マムルークは出さなかった。またマムルーク出すとちょっと混乱しちゃうかなと思って、
ちょっと西に飛びすぎちゃいますもんね。
そうですね。でまた奴隷戦士いっぱい出てくるから、マムルークの奴隷戦士行ったらちょっと意味わかんねえだろうなと思って、
奴隷戦士合戦になって
る。そうなんですよね。
また奴隷戦士出たよみたいな感じで
ちょっと井口さん、井口さん意味わかんないでしょうね。
例えると奴隷戦士多すぎて、あの 仮面ライダーが多すぎて、はい、どれか分かんなくなる仮面ライダー龍騎みたいなの
になるんですよ。めっちゃ分かりやすい。
だからどれが一番あの最後のライダーか決めるみたいな感じになって、
なるほどなるほど。
で、あのナイトとかの話とかで龍騎とナイトの話でもうちょっといっぱいですねみたいな感じになって、他のライダーの話できなかった。
事故だから今からする話全部ライダーと思えばいいですね。
あ、だからウルトラマンとかも出てんのにライダーだけでいっぱい出しちゃったらみんなが混乱するから、僕は仮面ライダーブラックしか出さなかった。
あ、そういうことですね。
ブラック大好きなんですよ。
まあ僕も世代が一緒です。
いや、そこに引っ掛けて
そこに引っ掛かった。
革手袋を持ったらギギギってやりますよ。はい、
まあ俺シャドウムーンが一番好きです
よ。ああ、あれガチャンガチャンって足元。
今な、たとえ本当どっちの話。
シャドウムーンは今。
たとえで盛り上がってるじゃないですか。
いや、なるほどなるほど。僕ね、単純にイエニチェリーが結構好きなんですよ。
わかります。大好きですね。
今この格好してますけど、僕が中学生ぐらいの時にエイジオブエンパイアっていうゲームがそこそこ流行ったんですよね。
あった、
はい、あ、わかります、はいはい、エイジオブエンパイアっていうパソコンゲームなんですけど、はい、それがあって、はい、そこにイエニチェリ出てくるんですよ。
出てくる。
歩兵の銃部隊として、うん、結構なんかなんかなんなんていうかな、動きが気持ち悪くてちょこちょこしててなんか、まあ、それでなんかすっごい名前がそして面白いじゃないですか。
イエニチェリって、
イエニチェリって、うん、なかなか日本人の発音に絶対ないやつなんで、うんうんうん、ずっと覚えてて、
イエニが新しいでチェリが軍だから新しい軍です
よ、うん、そうですね、あ、
そうなんです、
そういうのです、は
い、いやだからね本当そこでねずっと覚えてて、うんうん、オスマンは、
うん、イエニチェリしかもあれですよね、あの火砲もあの火をあの鉄砲持ってるから強いんですよね。
そうですね、うん、鉄砲持ってて強くて、このイエニチェリから僕はオスマンに結構入って行きましたね。
いいですね。でも絶対世界史の教科書にイエニチェリって出ますもんね。
出ますからね、はい、イエニチェリとオスマン出ますし、スレーマンも出るし、
出ます、ね、
メフメトは出たのかな、
出てるんでしょ
う、出てるんでしょうね、2世は出てるんでしょうね。
資料集とかにやっぱあの、はいはい、コンスタンティノープル入場の写真やっぱ出ますからね。
あとねスレーマンの なんていうんですか、ターバンなのかな、あれ、
あ、有名なのは大きいターバンと、あと、はい、なんだっけ、四十冠っていう4つこう、はい、あのサザエのつぼ焼きみたいになってるあの冠、はいはい、金の冠があって、あ
でかすぎるんだよね。
あ、それはターバンの方ですね。
あの、はい、顔の10倍ぐらいあるんですよ、なんか、うん、
はい、
面白くて、それが
面白い
ですよ。黒柳徹子、黒柳徹子、
黒柳徹子なんかもう
もう目じゃない
です、
最弱です。
もうターバン界においては黒柳徹子はもうずっとなんか四天王最弱以下ですよ。
スレイマンのターバン半端ないです。
半端ないです、
ね、半端ないです。
あれなんか機能があるんですか、
あれ。いや、 あそこまで行くとおしゃれ、ただの、
あ、おしゃれ、
うん、
重かろうね、あれ、あれをずっと、
マジででかいっすよ、
でかい、マジででかくて、ちょっとみんなもググってほしいんですけど、うんうん、スレイマン大帝とかで調べたら多分出てくるんだけど、
う
ん、
こう横顔でこう多分花持ってるかな、あの、まあ、あの
なんかでかすぎて笑っちゃうぐらいでかいんで、
うん、スレイマンいくつかあの絵があるんですけど ね、
そ, うですね、
その中であの王冠、うん、あの独特の王冠をかぶったやつと巨大なターバンのやつとか、大体馬に乗ってるやつとかもあって、スレイマンもすごいいいですね。
なんかね、僕結構トルコ語が好きなのかな、パシャとかも好きなんですよ。
あ、いいですね。
パシャってまあ大臣って意味になるのかな、
はい、将軍ですかね、
将軍、はい、パシャとか、
ソコルルパシャとかなんかいいですね、
はい、あの結構そう、なんとかパシャなんとかパシャっていっぱい出てきて、うん、
トルコ語かっこいいですね。
かっこいいんですよね。
トルコ語ちょっとやってて、あの、まあ、少しだけ話せたりするんですけど、やっぱ音がですね、チャチュチョの音が意外と多いんですよ、
ね、はいはい、確かに確かに、
言語に比べて
大分と一緒じゃないですか。
何しょん
みたいな。
なるほど、はい、本当だ。
だから意外と大分県民はトルコ語親和性高いかもしれない。
確かに、はい、みんなじゃあトルコ語を勉強してください。大分出身の方、
大分イエニチェリが結成される日です
。弱そう。
いや、強い強い強い、絶対強いよ。
弱そうとか言えない。
でもイエニチェリのやっぱりその特殊性とか、うん、その文化の部分とか、うん、そういう部分もやっぱりすごい私も興味、高校の時にやっぱ持ってて、それありますね。インパクト強いですね。
実際同時代にああいう軍隊出てこないんですよね、あの 銃部隊というか、しかも歩兵、うん、普通騎兵だろみたいな、そこは、うん、それが歩兵で銃部隊ですみたいなのってすごい新しいし、他の世界でだいぶ後ですよね、ああいう 銃の歩兵が出てくるのっていうのは。
あとはあの軍楽隊、あの要はマーチング、
そう、メフテルですね、音楽、
あのトルコ行進曲っていうのでやっぱ有名なのあるんですけど、
そうだ、トルコ行進曲、
モーツァルトですよ。
いや、あのね、みんなも聞いてほしい、はい、ジェッティン・デデンっていう
父も祖父も、
はい、はい、ジェッティン・デデンっていう曲があるんですけど、はい、うんうん、俺聞いてるもん、スポティファイ
タタタタタタって結構有名な、あの、ですね、昔あれなんだっけな、リボビタンデーじゃない、なんかの CM で流れたんですよね。
CM でもやってたし、
たけしさんがなんか タフマンじゃないな、なんかでやってたんです
よ。母親が見てたドラマの曲でもなんかやってた、向田邦子かなんかのドラマ、
全力で行くぜみたいな感じのじわじわ来る 軍歌みたいなのあるんですよ。だそういうそのトルコ の要はマーチング、軍隊マーチみたいなものはトルコ発祥なんですよ。それをあの当時のプロイセンとかああいうところは真似していろいろやってみたんですけど、はい、あまりにお粗末でトルコ の大使かなんかがフって笑ったっていう、そういう記録が当時残ってて、これがメフテルみたいな感じで笑われたっていう記録がやっぱ残ってて、うんってかなんか面白いですよ。だから結構トルコ発祥とかのものってちょっと多くて、でもちょっと行き過ぎて大トルコ主義って呼ばれてるんですけど、何もかも全て起源はトルコですみたいなのが、だからちょっとよく日本でも言われるのがてっぺんっていうのが、言葉はなんか山のてっぺんと同じだから、日本とトルコは兄弟みたいな、そんななんか言語的 なんか似たようなところとか、もともとウラルアルタイ語族なんで文法は実は同じなんですよ、トルコ語と。
そうですか。
はい、日本語のやつを全部トルコ語に当てはめ替えたら通じるんですよ実は。
なるほど。
そこの部分でもまあ親和性っていうのは、まあトルコは結構日本に対してすごい仲を良いので、まあいろんな発祥とかあったり、文化としてもやっぱりどうしてもね、コンスタンティノープルもそうだったように、その貿易とか文化の中継地点ですからね、アナトリア半島の。
そうそう。あとイスタンブール、やっぱりそのコンスタンティノープルなんですけど、イスタンブールのロマン
最高ですよ。マジで。
俺まだ行ったことないんだよね。本当行きたい。
ボスボラス海峡のね真ん中にね立ってね、もうモスクも夕日も見えるあの瞬間最高ですよ。
でしょうね。クルーズ船が走ってってるなんかブランあるみたいな、
ね、行きたいんだよね、イスタンブル。
私そこであのコンスタンティノープル陥落をあそこで読むっていうですね、その赤いイエニチェリの格好でカフェにこう座りながらコンスタンティノープル陥落を、
ね、マジドS ですね、
落としてる落としてるもうね、それで
ここだよここだよ、
ね、ここだよここだよ、 ここだよって、鎖の跡探しに行こうかなとか、ね、もうそういう歴史のところをその当時の格好で辿って遊ぶっていう、でもう向こうのなんかねトルコ人のおばちゃんとかに、あ、私あのこの格好でタクシム広場とかバス停とか普通に歩いてたら、おばちゃんがすげえ握手求めてきたみたいな、すげえなんか写真撮られたりとかして、なんかすごいなんかネタにされてましたよ。
どうなんだろうね、侍の格好でさえないからね、家にチェリの格好で言ったら、日本で言ったら外国の人が、なんだろうね、旗本
旗も紋付き袴でしょうね、紋付けなくても、で扇子刺して、紙紐をつけて歩いてる、
で紙紐でしょうね、
紙紐ですね、
そういう感じか、
はいはい、だから
握手しに行かんよね、
しかもそうそうそうそう、日本だ、しかもあの、なんか偽物のちょんまげとかじゃなくて、結構ガチめのちょんまげで歩いてたらびっくりするのと同じぐらいの
感覚、ガチのお店に行ってガチで買って、であのそこの店長が、俺この店20年やってるけど、あの家にちの格好買いに来た日本人お前が初めてでしょうねとか言いながら
皆さんその時どういう気持ちなんですか？嫌な気持ちではないんですよね。
ではないですね。
そうでしょうね、はい、嬉しいんじゃないですか。
まあ面白がって、
あ、面白がる、
あの、すげえガチのライフル持ったお兄さんが、こう来い、こっち来いみたいな感じでジェスチャー示して、はい、やべえ俺なんか怒られるのかなと思ったら、イエーイとか言ってセーフに取られて、おーみたいな感じのほっとしたみたいな
怖え
ね、ちょっとね、あの兄さんマジで重武装だったから、はい、あれ俺そろそろ年貢の納め時かなちょっと そろそろジズヤの納め時かなみたいな感じで思ったんだけどセーフだったみたいな、
人頭税ね、ジズヤ
人頭税
今のイスラームジョークですか？
人頭税ちょっとターキッシュかな
ターキッシュジョークですね。いや濃い
いやでもまあまあそのやっぱトルコが好きだった話に戻ると、うん、やっぱりその建国の父アタテルクがその頑張って戦った時で、あのまあもちろんトルコ側が蛮族野蛮だったってことも有名なんですけど、ギリシャ側も大概なんですよね。でギリシャ軍がやっぱ攻めてきて、イギリスの後押しとか周辺諸国の後押しがあって、あのもうオスマントルコの後の新しいトルコ共和国をぶっ潰そうみたいな流れで来てるんですよね。そこのある意味関ヶ原みたいな戦いがサカリア川の戦いってとこあるんですけど、そこの項目で私2回ぐらい泣きましたからね。マジで大変なんですよ。もう食料もなければ補給もない中、イギリスの支援受けてるギリシャ軍がガンガン来るわ で塹壕戦でずっと戦い続けたところをなんとか頑張って勝利したっていうところ本当
ですよ、
本当にすごくて、
あれ下手したら中国の秦みたいになって、ま、なってましたもんね。
なってたと思います。もう全部で分割、もう東西南北で全部分かれて、
いやあの人 かったしか
いなかったらもう本当に
ちょっとね、もうみんな意味全くわからんだろうけど、
神みたいになったって言われて、
いやオスマンがね、末期の方はやっぱりその近代国家の西欧にだいぶ押されちゃって、結構ぐさぐさになっていくんですよ、
中国みたいに。
で第一次世界大戦でも思いっきり負けるし、その民族自決つってね、なんかあのセルビアとかがね独立しようとしたりとか、ああいう治めてた人たち、それこそギリシャとかね、が独立していく中で国家が解体するのを、その若きなんていうか天才である
青年将校か、
青年将校、もう本当にすごい若い時にすごくそのオスマン内でも出世しているムスタファ・ケマルさんっていうね、ムスタファ・ケマルさんっていう人がその状況を見ながら、この今のその明治新っぽいですよね、だからそこだけ、その今の政府にその任せてたら、この国がもうなくなってしまうっていう危機感があって、そこからのなんていうかな、盛り返しというか、
盛り返しがもう半端なくて、
半端ない
旧国の大英雄ですよね。
いや、あの人がいなかったら確かにトルコはどうなくなってるのかもしれない。
でも結構面白くて、そ の, ケあの、まあ、ムスタファあの、まあ、ケマルパシャ ケマルアタテルクの、まあ、同じ名前なんですけど、みんな、まあ、ムスタファパシャで統一すると、その人ってもともとテッサロニキっていう今のギリシャの方の出身なんですよ、だから実はガチガチのトルコ人ではなかったっていうのもあるんですけど、まあ、ある意味でもオスマン人っていう一つの国の中で、もうこう国がどんどん解体していく中で、まあ、トルコ人の国を作ろうって言って頑張ってやったっていうストーリーは、本当にちょっと全部なんか投資で読んでほしいんですけど、マジで泣けるんですよ。さっきおっしゃったように、もう秦とかが滅亡しそうになるときに、もしなんか同じような人が現れてたらまた変わってた、まあ、ある意味孫文が、ちょっと孫文は違うか、なんか例えようがちょっと難しいんですけど ね、
まあ、日本だと高杉晋作が最後まで生きて英雄になったみたいな感じです
よ。高杉晋作が農業も頑張っちゃうし、文字もつく、あのトルコ語も作っちゃうし、なんか何でもしちゃうみたいな、もうなすごかった
まあだから後半で次のシリーズもオスマンやる場合は、スレイマン大帝とケマル・アタテュルク、ムスタファ・ケマリですね、はちょっとフィーチャーしてやりたい、後半のオスマンをやりたいなと思ってるんですけどね。
私もあのなんだろう、ケマル・アタテュルク閣下のあの
格
好をして、まあ、私はあのアタテュルク閣下が亡くなったところに再敬礼しに行きましたから、でアンカラのお墓まで行って、
はいはい、
一緒に行ったガージー大学 の, あのトルコ語の先生が、お前本当好きなんだなみたいな感じの、そこでなんか鬼のようにあのオスマントルコグッズとアタテュルクグッズを 山のように買って帰ってきましたからね。
アタテュルクグッズ、
アタテュルクポスター10枚ぐらいありますよ。いります1枚ぐらい。
あのイケメンですもんね。
マジイケメン。
あ、そうなん、
そうだよね、顔もかっこいいんですよ、
イケメン、
ケマルさん、
イケメンで軍もできて政治もできて、ね、農業もできて文字も作れるって半端ないですよ。もうちょっとあのもっと世界的に評価されてもいいと、
そうです、
ね、個人的には思うんですけど、まあ、
なるほど、藤文也みたいなもんですね。
藤文也
歌えて絵描けて、
歌えて絵描けて何でもできるよみたいな感じの俳優もできるよマルチなんて
マルチタレントみたいな、
なるほど、なるほど。
オスマンってなんでそんな英雄というか優れた君主っていうか、
あ
のリーダーが出てくるんですよね。
あ、まあメイ君はでも、まあ、
初期はそうかもしれないけど、
スレイマン大帝の後ってやっぱりなんかいろいろ言われます ね、
う
ん、
そうですね、スレイマンぐらいまでですよね。
ただその後のなんか大宰相とかのアタテルクが出世したっていうのもやっぱりあの出自を問わない、あのやっぱ大宰相になるまでの人って元奴隷の人とか結構多いんで、そこに関するやっぱ優秀な人間を取り立てていくっていうあのシステムが成り立ってたってのはすごく大きいと思いますね。
そこがなんだろう、他のイスラームのところとはやっぱりちょっと重みのつけ方って違うんですか、宗教の対する官僚
とか、まあその他のところだとベドウィンベースにすると何々族出身の人間が優遇されなきゃいけないとか、そこの部分が強いんですけど、オスマンっていうのを上に置いて、オスマンの一族っていうのを下に大宰相とか、もともとは権力集中型だったのがだんだん官僚機構で分散していってっていう流れになった中でうまく回っていく、その有力部族みたいなのが、まあ有力氏族というべきかができていって分かれていったから合わせてこう回っていったっていうのはあると
思います。まあ、でもやっぱメフメト2世のコンスタンティノープル陥落の功績によって、そういうなんか結構有名な家とかの権力がをなくす転換できてるんじゃないかなという感覚はすごいあるんですけど、
その
ザガノスパシャとから辺にそのね、チャンドゥルハリルパシャから移行していくあの構図がまさにその そこだ転換点として専制君主制を作って、かつその家とかにこだわらない状況で貴族ゼロみたいな状態の国家形成をまた中国王朝とは違った形で、中国王朝とかはねまた宦官とかをうまくこう政治にゴリゴリで入れていくわけだけど、そんなに宦官が入るわけじゃないじゃないですか。
だから華僑とかも、まあ華僑みたいなものはなかったですけど、ただちょっとこうそれこそ家にちりもそうなんですけど、若いうちにちょっと優秀そうな人がいたらこうみんな集めて教育受けさせてみて、でちょっと優秀なのは宮殿入れて、
あの他のはい
周辺のなんか大使とかそういうところに預けて、見込みがあればまた中央に登用するとか、そうなんか人材登用とかその人材発掘っていう点がやっぱ若干優れてたんじゃないかなっていうのもそうですよね感じます。
やっぱ人材の生かし方って結構僕遊牧民の方がうまいなっていう風にすごい思いますね。それすごく合理的なんだよね、やっぱり
使えるものを使わなきゃいけないっていうその切迫感が
すごい、それを感じる切迫感感じるね。
厳しい環境の中で育ってきたなんか思考様式かなと思うよな。
切迫感がなくなって官僚主義ガチガチになったところで大体こう、こう傾きが見えてくるっていう流れですよね。
本当中国とも一緒だから、やっぱりどの組織もそうなんでしょうね。
農民に重い税貸し出したりとかね。
そうそうそう、でそれで内部の反乱が起きて、でかいのから来てみたいな、もうパターンですよね。
派閥争い起きてですよね。
もう多分本編でも言うから、本編で聞いた人はそっちを先に聞いちゃうと思うんですけど、僕そう中国王朝との比較が面白いなと思っていて、オスマン帝国って、その中国王朝って一つの大きいモデルだと思うんですよ。官僚体制の大きい一つのモデルだと思ってて、やっぱ皇帝、宦官、あと官僚っていうこの3つの勢力のバランスでうまく成り立ってるっていう権力構造の、専制君主制をうまく、専制君主じゃない時いっぱいあるんですけど、一応やっぱ専制君主制なんですよね。でこれに対してやっぱオスマンの作り方っていうのは、そのデブシルメっていうその人材徴用があるんですよね。これ本編で説明してるんで、あの、はい、数時間後に多分
キリさんは聞く
こと、キリさんは聞く
まあ、あでも そこで言うと、オスマン皇帝が、まあ、あったところに、あの、まあ、高級ハレムの勢力ももちろん加わって、で軍人がイエニチェリとか、であと大宰相とか、そこの部分のやっぱバランスが時代によってこう傾いていくっていうのはありますね。
だから一緒ってことですよね。だからそこの結局なんていうか登場人物たちのなんか近しさみたいなのはすごく面白かったんですよね。あの、まあ、宦官がそんなに政治にゴリゴリ入ってこないオスマンと、宦官がゴリゴリ入ってきて、宦官とその要はハトゥンとに当たる皇后たちですよね。あのもう説明するのやめましたけど、
もういいです
よ。もうキドキドキドキ
調べてほしい、ハトゥン。あのそういうところはやっぱりどの王朝でも比較的そういう形になっていくのが面白いなと。
面白いですよね。であと私がなんか持論でよく言うのは、三代目がしっかりしてる王朝は長続きするっていう。
これね、面白い。あ
のね、バンドも一緒。サードアルバムがどうなるかで、
バンドが一緒っちゅうのでやっと分かった。
でしょ。それはサードアルバム。
3つ目のアルバムの良さで。もう20年とか続くから、
それはそうなんですよ。やっぱり
すごい感じるんですよ。
ファーストアルバムは野心的なんですよ、このバンドも。でセカンドでなんかこうファーストで売れたやつをなんかどうするみたいなのがあって、売れてから初めてでセカンド出してみますみたいな。サードはやっぱり勝負なんですよ。
なるほど。
今後の話になるんですよ。
シュハリみたいな、リができるかどうか。
まあそうだよね。
そのシュハリのサイクルの、まあ、ずっと続いていくんでしょうけど、そのリで失敗して大ゴケするか、もうさらにこう栄達するか、周辺取り込んでいくかってあると思うんですよ。これ私が勝手に考えてるルールなんですけど、足利も義満がしっかりしてたから続いたと思うんですよ。で徳川も
そうですね、
あの三代目家光が頑張ったから行けるいったんだなって。
なるほど。
だから三代目がいいとこって長期政権だなってやっぱ思うんですよ。
なるほどね。
オスマンは結構僕本当に七代ぐらいまで比較的本当にみんな素晴らしい。
オスマンそう。
だから七代どころかスリーマンまでかな。
はい。
ずっと十代ぐらいまですごくいい感じで続いてるの、なんかまあ。ラッキーかなって思ってるんだけど、
他に理由があるんですかね。
いやまあどうなんでしょうね。やっぱりまあ遊牧民的なので一括りにするのはちょっと良くないかもしれないですけど、でもやっぱり国の拡大期だったら優秀なの置かなきゃいけないよねっていうところで、で守りに入った時代ってやっぱりなんかこうその膨張した官僚機構とか家にちゃり軍隊とか大宰相の都合のいい人が添えられるようになった瞬間にもう国傾いてますもん。
まあ、全く
企業と一緒だな。
そう都合がいい。
だから3代目の時ってやっぱその都合のいい、なんていうかな、その 本来のその国の栄達するっていう目的と違う目的を持った人たちが、その社内闘争みたいな感じの国内闘争のために据える人であるとか、優先するロジックではなくて、本当に国にとっていいことをできるかどうかで結構確かに変わるし、
これサードアルバム理論と名付けまし
ょう。そうですね、これサードアルバム理論だし、なんかオスマンの初期って攻撃的ですよね、みんな
めっちゃ攻撃的ですよね、
オラオラオラみたいな。
でしかもそこに入ってたのがなんかその宗教的な部分とか、あの結構バラバラの人たちでも、まあとりあえずあの上にまあエルトゥールとかオスマンを掲げて頑張っちゃうぞみたいな過激な人たちが、まあそれこそ本当にガーディーですよね。
ですね、
だからあれじゃないですか、もう最初の初期メンバーはもうバリバリのミリオンセラー上等だっていうところをやってたけど、なんかセカンドの入れ替えでなんか丸くなりましたねみたいな、
あのもう会社側のマネージメント会社の言いなりにな
ってしまって、なんかだから無難な形に小さくまとまってこう完成させられて中津そばずになるみたいな、
そこをなんかやっぱ突破できるようなその野心みたいなものをやっぱり初代の人たち、初代というか初期の、スルタンたちはやっぱ持ってるし、それこそ3代からスルタン自称してるんだっけ、まあ、2代
オルハン
からスルタン自称だから、
あの、ね、いろんななんか2つの海をなんか持つとか、なんかいろんな俗称がちょっと多すぎて、
国海と地中海です
もんね。そうそうそう、両方2つの2つの山と2つの海を生む、2つの陸かとか、なんかいろんな称号があって、なんかああいうの見ると2つのあってかっこいいなとか思います
よね。2つのつけます、
ソロモンの悪夢とかそんな感じの。
でも中東で一番有名な日本人。
いやだからそれ思う、いや思うんですよ、さっきも話があったんですけど、やっぱりオース外交とかをすごい重視する中東は一番やっぱり興味持ってるのはエンペラー天皇陛下なんで、それを差し置いて俺有名ですよとか言ったらもうちょっと
ね。じゃあその中東で一番有名な大分人の方がいい。
大分人、それがいいじゃん。
大分人、
中東で一番有名な大分人、うん、いいっすね。あそれは、
うん、控えめ控えめ
控えめでありながら結構
映える映える映える映える映える
映える映える、
ちょっとやっぱ大分にやっぱ U ターンしなきゃいけないですね。戻らなきゃいけないですねこれは。
確かにな。
いや頑張ってちょっと中東にほら椎茸とカボス変えようってこう突っ込まなきゃいけないですね。
大分から名誉市民に授与されますよ。
中東にカボス売ったら
やばいでしょ。
ユズはねいけるんだけどね、カボスはねライムとぶつかるんですよ向こうは。
レモンライムと微妙な違いがあるん
や。そうなんですよ。
唐揚げはどうですか。
唐揚げ、唐揚げ、フライドチキン好む連中だからな。でも大分的には
唐揚げ鳥
天やりたいな。
ああ鳥天、
鳥天いいですよね。
そうですね。あと関アジ関サバは中東持ってったらもう鮮度が落ちちゃうんで。
そうですね。でも柑橘系もやっぱ輸送がなんか長い場合はやっぱ農薬とかかけたりするんで、
だからあと加工品とかでやるとまた味も変わんない。さすが元農業、
はい、いやいやいや農業詳しい、半人前ですから。
いやいやいや、トマトとか作ってたんですよね。私もなんかヘビーリスナーですからね。
怖っ。
ありがたいですね。
いやちょっともうあの結構また話してるんで、これ続きまた行っちゃっていいですか。初めてじゃないですか。前編後編、
中編が中編なわけですよ。
エピローグ
エピローグエピローグ、
いやよかった。あのマジで俺途中何を言ってるか分かんなかったんですけど、最後大分の話ですげえ分かった
んで。大分大分名大分大分おつまんじを目指して。いやてか
おつまんじ
ぐちゃぐちゃになって、あれもぐちゃぐちゃになって、
パシャパシャ
大分パシャみたいな感
じで、
大分パシャ。
かっこいい、かっこいい、
かっこいいっすね。
かっこいい、
あ、いいな。
何やってんのか全然わかんない。
想像もつかない、うん、やばいな。大分収めないといけないですね。
いやということで、じゃあ2回で終わらず、じゃあ次回へ続くということで、
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ありがとうございます。高取明さんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。